時刻は19時を回りました。北区と上京区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あ、失礼いたしました。上京区の皆さん、こんばんは。失礼いたしました。
地名は難しいからしょうがない。
すいません。
次行こう。
はい、ありがとうございます。
気にせず行こう。
というところで、今スタジオの前がイオンモールになってるんですけども。
そうだね。
もうイオンモールの玄関のところにはもうクリスマスツリーが、
ね、早いよね。
ありまして、早いですよね。
早いよ。
というところで、本日はガクちゃん6回目の放送です。このガクちゃんという番組は、毎週水曜日、ラジオミックス京都から23坂田ゼミ生が3つのグループに分かれてお送りする SDGs をテーマとした生放送番組です。突然ですが皆さん、スクランブルエッグを作ろうとしたのに火を通しすぎて、なんか入り卵になっちゃったなんて経験ありませんか？そんな誰にでも作れるであろう入り卵のように、老若男女誰にでもわかる SDGs の紹介を目指します。私たちはチームいりたまの
長房レアと
松本一香と
川橋ほのかです。
よろしくお願いします。
ということで、ゼミの中でもとびきり可愛いが凝縮されたこの3人で本日の放送をお送りします。どうぞ1時間お付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあこれからお名前と個人的ニュースを端的に言ってもらおうと思います。まず私いきますね。
はい、
はいはい、ほのかちゃんこと川橋ほのかです。
かわいい。
個人的ニュースなんですけども、
はい、
あの昨日就活で面接、オンライン面接を行ったんですけど、その時すごい目の調子が悪くて、うん、ドライアイでそのオンラインの画面を見てるともう本当に目が充血しちゃって、それでなんか面接官の人にもう号泣してると思われたんじゃないかなって、めっちゃもうすごい後悔がありました。
なるほど。
はい、次。
はい、いっちゃんこと松本一香です。はい、私はですね、まあ、本日の話なんですけど、今日ちょっと一日バタバタしておりまして、
うん、
あの舞台を見てですね、そのまま直行でこのスタジオに来たので、なんかこう一日ずっと稼働してるっていうような感じです。舞台めちゃくちゃ面白かったです。
充実した一日。
そうです。
ありがとう。
忙しい充実した一日でした。
次。
はい、レアちゃんこと長房レアです。個人的ニュースは、私時計店腕時計のお店でアルバイトしているんですけれども、うんうん、カザフスタンから来たお客様がなんと時計を4本、合計18万買ってくださいまして、その後カザフスタンのお客様がまた店に戻ってきてくれはって、うん、あのなんかカザフスタンのキーホルダーみたいなのを、あの時対応してくれた店員さんに渡してくださいって、キーホルダーもらいました。
そんなことあるんだね。
すごい。
はい、
ありがとう。それではここで番組 SNS の紹介です。番組インスタグラムですが、こちらは23_sakatazeme で検索してみてください。
あ、MI ですね。
あ、MI でした。失礼いたしました。
スペルもう一回繰り返してもらえますか。
はい、繰り返しますね。
お願いします。
23_sakatazemi で検索してみてください。
はい、
続いて番組 X 旧 Twitter ですが、こちらはアットマークガクちゃんリッツです。スペルですが、@GAKUCHAN_RITS です。皆様、番組の感想やご要望など、ハッシュタグガクちゃんをつけてポストしてくださいね。それではガクちゃん第6回スタートです。
コーナー1は SDGs のすすめです。皆様も一度は聞いたことがあるかもしれません。 SDGs とは持続可能な開発目標の略称で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すという国際目標です。 SDGs には17の目標、169のターゲットから構成されており、地球上の誰一人残さないことを誓っています。このコーナーでは SDGs 初心者である私たち坂田ゼミ9人がチームごとに取材に赴き、取り組みについてより多くの人々に伝えていきたいというコーナーです。これを機に SDGs についてみんなで考えるきっかけ作りとしたいです。さてさて、第4回から第6回のテーマは17の目標の一つである飢餓をゼロにです。 今回私たちチームいりたまは京都府亀岡市にある NPO 法人亀岡人権交流センターの友永真也さんにお話を伺ってきました。この取材は私とほのかちゃんの2人で行ったんだけど、
う
ん、
そうだね。
まずレアちゃんに質問です。
はい。
飢餓と聞くと何をイメージしますか？どんなものを関連づけて考えますか？
いや、私は飢餓って聞いたらなんかその干ばつとかで作物が育たなくなっちゃって食べるものがなくなりましたみたいな、
うん、だ
から、なるほど、何て言ったらいいか、環境問題と環境問題、地球温暖化とかそういった環境問題と関連付けて考えるな。
なるほど、うん、じゃあ日本における飢餓と聞くと何をイメージしますか？
日本やったら、うん、それこそ前回の放送の話題にも出てた貧困、うん、
はいはい、なるほ
ど、かなって思うんですよ。家庭環境に問題があってご飯が食べられへん。
なるほど。いや、そうだよね。私ももともと飢餓と聞くとそういうイメージを抱いてたんだけど、うん、友永さんは日本における飢餓を食料がないだけでなく、うん、家族で食事をする機会がない孤食であるとか、社会地域とのつながりがない状態、うん、そしてそういう状態だからこそギフトをするされる関係性がない状態のことも飢餓に含まれるのではないかということを一番最初にお話ししてくださいました、
うん、そのギフトするされる関係って具体的にはどんな感じなの？
ギフトするされるっていうのは、亀岡では近所の方に季節の野菜をあげる、もらうっていう関係を例に挙げて説明していて、普段から社会、地域、人との関係性がないとギフトを届けてもらう機会に恵まれないんだよね。そして他者にギフトする、社会に貢献する機会にアクセスできない家庭や子供がいるのではという観点から支援を行っているんだって。
NPO 法人亀岡人権交流センターさんは、地域支援拠点としてさまざまな支援を展開しているんだけど、今回は主に子どもの居場所支援、その中の時々家族食堂や食卓などの食料支援についてお話を伺ってきました、亀岡人権交流センターさんはフードバンクと連携して食料支援をしてるんだって、
でフードバンクっていうのはね、安全に食べられるのに包装の破損とか過剰在庫、インジミスなどの理由で、その普通に流通に出すことができない商品を企業や農家から引き取って無料で福祉施設などに提供する活動のことなんだよね。で、京都の場合は独自のフードバンクのネットワークがあるから、その余ったものじゃなくて実際にこの野菜何キロいかがですかって聞いてもらうような環境があるみたいで、それによって支援をする側も物の選択ができるし、支援を受ける側もその機会や環境の選択ができるっていう環境があるんだって。この選択できるっていうのがすごいポイントで、そこへの思いを今回聞いてきました。
今までの食料支援とかそういうところはやはり非常用の有事の際のっていうイメージであったりとか、もうどんなんでもいいから履けたらいいもので用意するっていう、その支援の枠組みから、やっぱり生活ってやっぱ人生そのものだと思うから、自分たちの人生も選択していける、そんなあのスキルが自分でなかなかやっぱり見出せなかったりとか、やっぱその資源がなかったりしますので、その資源ぐらいは社会が提供できるんじゃないかなっていう視点をいつも大事にしています。
それでここでは食料以外の話も出ていて、亀岡人権交流センターさんは子どもの下着とか靴とかも資源として重要視されていたんだよね。だからその上靴とか運動靴を用意する場合は、あの古いものじゃなくて新品のものを用意するっておっしゃってたよ。
フードバンクにその行政とか企業とかさまざまな人たちが関わってくるようになってるらしくて、そうするとなんかもったいないっていう観点から、最近はなんか支援からギフトへっていう考え方がスタンダードになりつつあるのかなって感じてるっていうお話もあったから、なんかこれからどんどんその選択できるっていうのが当たり前になっていくのかもなっていうのをお話を聞いて私は思いました。
そうだね、確かに。ちなみにさっき話してた時々家族食堂ってそれ何？
これは、まあ、子ども食堂とやってること自体は変わらないのかなっていう印象なんだけど、考え方にポイントがあるのかなと思っていて、時々家族っていう名前にも表れてるんだけど、その居場所を提供する NPO としてなんか親戚以上家族未満の関係っていうのを掲げていて、お話を聞いていくと、なんか家族ほど気だるくって大事なものはないっていうことをおっしゃっていて、だからその毎日 いつも家族のように親密で密着してるとしんどいけど、その遠くの親戚よりかは頼れたり力になってくれる、力を貸してくれる大人が、あの大人と出会える、そして同年代から異年齢の子供たちと出会える場所が時々家族食堂で、なんか子供も大人も一緒に食事を取りながら過ごせる子供の居場所支援なんだって。
へ、
ね、それであの亀岡人権交流センターさんは居場所支援の中で食事を提供することがその実際に支援として認められてない時から子供の食事にすごい気をかけていて、京都府と長い間いろいろ議論を重ねて今は助成金がもらえる制度ができたらしいんだけど、その議論をしていた時になんで一品物の食事を提供しないんですかってすごい聞かれたことがあるんだって。
とここで言う一品物っていうのは、うん、お好み焼きとか焼きそばとかそういう感じ、
あカレーライスとかね、
そうワンプレートみたいな感じ
えじゃ あ, あの提供するご飯っていうのはあの白いご飯とお味噌汁とおかずみたいになんか副菜とかで分かれてるって感じ。
その通りです。だからそれをなんでその支援としてそんな食事を出すんですかっていうようなことを聞かれたことがあるらしいんだけど、うんうん、その食事にかけた思いが素敵だったのでその思いをお聞きください。
この子たちがずっとあの生涯にわたって子供でいるわけではありませんから、大人になった時に自分が地域の中でどんなやはりそのお盆に乗る食事で迎え受け入れられてたんかな、迎え入れてもらってたんかなっていうことが血となり骨となっていくわけですよ。で自分たちが大きくなった時にこのお盆に並んだ一手間かけた食事が当たり前であったら、あの自分が親となった時、うん、大人になった時にそういった食卓を届けられるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
それで食事支援は時々家族食堂以外にも平日のご飯や休日や連休に朝食と夕食を提供する応援隊であったりとか、高校に直接行ってお弁当や生活物資を届けるとともにお話を聞くっていう校内居場所カフェとかもあって、
めっちゃいいね、これ。
そういいよねこれすごい。
あとなんか食卓プロジェクト的な、うんうん、家に食べ物を届けに行くっていうこともしてるらしい。なんかそういう居場所支援において居場所にアクセスできるような工夫もあったよね、う
ん
う
ん、あ言ってたね、うん、そのしんどい人とか居場所がない人、支援が必要な人に来てくださいっていう呼びかけはしてないみたいな、
そう
で何をしてるかというと、まず夏休み冬休み春休みの長期休暇中に開く居場所の告知と募集を対象高校の全生徒に行ってるみたいなの、
うん、
全生徒に発信していて、でその中から来た子どもと数時間一緒に過ごすことになるから、その生活の重みを担ってる背負ってるなっていう子をその中から捉える察知するんだって。それでそこから地域が社会の親としてこの子の成長とか育ちを一緒に見守らせていただきたいっていう思いをそのご家庭の人にお願いするみたい。それで居場所を支援しているんですけど来ませんかっていうことは言わないアプローチで、そのみんなに対して子どもが居場所にアクセスできるような取り組みを行っているんだよね。
今ちょっと対象高校って言った、うんうんうん、対象学校かな、
高校だけじゃない、あそうだね、対象学校の、う
ん、地域の学校を全部にやってるのかな、うんうん、っていう感じです。あとなんかあの SNS 相談として、うん、なんか LINE の相談窓口があるらしくて、そこからの伴走支援もしているんだって、
うんうん、いいね LINE ありがたいよね。
そうなのよ、
しやすいし、
なんか電話苦手な世代でしょっていう、うん、話もあって、確かに
確かに、それはそうだわ、勇気いるよね、
うん、そのテキストでっていうのもやってるようです、うん、さてさて居場所支援としてさまざまな取り組みをされている亀岡人権交流センターさんですが、最後に学生にできることを聞くと3つ挙げてくれました、うんうん、1つ目は友人関係の話だったんだけど、
そうだね、
なんかそのお話をしていくと気づかないだけで私たちの周りにも生活の重みを背負っている学生っていうのは必ずいるんじゃないかなっていう話になってきて、うん、でこう私たちみたいに SDGs の番組をしてるとか、うんうん、福祉の勉強をしてるとかそういうことに興味があるっていう学生はその子が生活の重みを背負ってるのかもしれないなっていうことに気づくことがあるかもしれないけど、うん、こう学生だけで背負うのは多分無理があるっていうことを言われて、
重すぎるね、
そうなのよ、うんうん、でもその親身になってくれる友人が一人いるだけでも救われるっていう話があるから、うん、そのまずは 壊れる前に学生支援課とか保健室みたいなところ休める場所で休息休養を一緒に取れるような友人関係を作ってほしいっていうことを言われました。してこう2人だけの関係で課題を捉えるのではなくて、この社会の課題として捉えていけるような行動を、まあ、取ってほしいなっていうふうなことを。
そうだね、社会じゃなくて、うん、そのね、個人だけじゃなくて社会の問題だもんね。そうだね、うんうんうん、それで2つ目は生活の重みを担っていなくて、そういうことがあったことのない学生さんは大学とかの障害を持った学生さんの介助アルバイトとかに積極的に参加してみてほしいとおっしゃられていました。アルバイトをしながらさまざまなことをその学生さんと一緒に共にの学べる素晴らしさがあると話されていました。でこれは社会に貢献したいと思っている人とか、貢献の対象が人である場合とか、人に関わる仕事を目指している学生さんにぜひやってほしいと話されてました。
3つ目は若者にもっと福祉のイメージを発信してほしいというお話でした。私たちが障害を負ったり介助が必要になったりっていう、その当事者側になった時にどんな支援がこうあったら、福祉という枠組みでどんな支援があったら生きやすいのかなっていう改革であったりとか開発を楽しんでほしいっていうことをこうお話しされてたんですけれども、その中にはこんな思いがありました。
その自分がその仕事できなくなるかもしれなかった、いつ休まないといけないかもしれないし、仕事でパートナーを組んでいる人が休まはるかもしれない。一人で担い、社会全体が一人で仕事を担いすぎてきたっていうところが、やはりこのコロナ禍で気づかせてもらったところなんじゃないかって思うから、そういうところの見直しであるとか、社会の当たり前を見直していくっていう、福祉の当たり前を見直して、自分たちが若いやはり学生の感覚で、こんなモデルがあったらいいじゃないかなっていうのをどんどん提案していただきたいなと私は思います。
それで あと SDGs についてどう思いますかっていうのを聞いてみたんだけど、その1の気づきを大切にしてほしいって話されていて、その私たちが1を生み出すことでその100にも1000にもできるから、まずそのきっかけっていうか1を作ってほしいなって話されていました。
さて取材についてはここまでにしようかなと思うんですけれども2人はこの話を聞いてまた取材を振り返ってみてどう思ったかな、レアちゃんからまずは聞いてみようかな。
そうですね、私取材にちょっと予定が合わなくて行けなかったんですけれども、ちょっとやっぱ居場所っていう、居場所作りっていうのはすごくいい取り組みだなっていうのを思いました。それこそ実際私もあんまり、まあ、その他の、ね、友達とかには言いにくかったんだけど、まあ、そのあんまり家族がまあ仲いい方じゃないので、まあ、家庭が居場所というよりかは学校とかが私にとってはすごく居場所だったんですね。で、なんかでも学校だとやっぱり友達とかの周りの目を気にしちゃうから、
そうだよね、
友達に自分こうなんだよねって言えないことってすごくたくさんあるんだから、やっぱこういったなんだろう、ちょっと親しい関係なんだけど近すぎない、本当にそういうなんだろう、何でも話せるような親戚の人であったり地域の人っていう、なんだろう、人存在、存在っていうの大事だし、てかその、てかじゃないその存在が居場所になるんだなって。
なるほど、なるほど。
私もこういうのあったらよかったなって今すごく。
なるほど、じゃあほのかちゃんはどう思った？
私もリアちゃんと同じように居場所作りはすごい大切だと思った。それで私取材に実際に行ったんだけど、その中で一番印象に残ってるのが、そのさっきも言ったように、その子ども食堂とか家族食堂に行きづらいっていう気持ちっていうのは多分人それぞれあったりすると思うんだけど、なんかそれでそのせっかく作ったサービスっていうのが使われなくなるっていうのはすごい問題だと思ってて、それを改善するためにその亀岡人権センターさんはその全ての生徒を対象に告知とかを行って、その楽しい居場所であるっていうのを発信してるところがすごい魅力的だと思ったんだよね。
そうだね。
それでその長期期間中に呼びかけるって言ってたんだけど、その子ども食堂家族食堂っていうのを中心に 行うんじゃ、告示するんじゃなくて、そのサマースクールであったりとか、クリスマススクールっていった、すごい子供が好きな行事イベントとかを使って告示してたから、その、みんなに、いろんな人に、その、経験っていうか、居場所に入る経験を与えている、すごい素晴らしい取り組みだなって、すごい思いました。
なるほど。うん、まあ、最後にはね、学生の感性で新しい福祉のモデルの意見を出してほしいっていうことだったんですけど、うんうんうん、ちょっとその点について話していこうかなと思うんだけど、なんかありますか？
そう、これこそちょっとね、軽くこの話、この話題、モデルを出してほしいっていうことについてちょっと考えたよね、うんうん、うちらでね。
そうだね。
そうで、その時に私がちょっとちょろっと出したんだけど、その立命館の茨城キャンパス、
大阪にある方だね。
そうそうそう、うんうん、大阪にある茨城キャンパスっていうのがあって、そこは地域とすごく密着型、うん、そうだね、大学なんですよ。
校内になんか公園があるんだよね。
そうそうそう、あるよね。子供たちがすごい遊んでてね。
そうそうそう、子供とかね、うん、
大学生と子供が入り混じってるみたいなね、校庭に、うんうんうん、っていう感じだから、なんかそのそれこそ大学って空き教室いっぱいあるじゃん。
あるね。
だから大学が空き教室とかをちょっと開放して、うん、その大学生もボランティアでね参加して、うんうん、なんだろう、地域の子供たちがいつでも来ていいよ、誰でも来ていいよみたいな、なんか一緒に宿題やったりとか、うん、遊んだりとか、まあ、ちょっとおやつ食べたりとか、そういったなんか少しでもいいから一緒に時間を過ごせる場所っていうのを、うんうん、まあ、作るというか、
そうだね、
提供して、
うん、大学って47都道府県どこにでもあるしね。
そうそうそうそうそう結構多い、誰でも入れるっていうのが一番いいと思う。う
ん、なるほど、
う
ん、そうだね。大学の、まあ、あとやっぱり無料であることは大切だなって思うよね。
お金は、
お金はね、うん、最近ちょっと貧困の問題もやっぱりね、前回取り上げたけどあるみたいだし、
うん、
そうだね。まあ、場所としては確かに大学は最適かもしれないね。
うんうん、
確かにそのお菓子とかってなるとさ、
うんうん、
まあ、その大学側が提供する、まあ、多分サークルとかになるかなと思うんだけど、うんうん、提供するっていうのは難しいかもしれないから、まずは来てもらうだけでもいいかもね。
そうだね。
お菓子持ってきてもらうとか、宿題持ってきてもらうとか、うんうん、なんか何でもいいからとりあえず人と会うみたいなところだったら始めやすいのかなっていうのはちょっと思ったかな。
うんうん、
そうですね。じゃあ私たちのモデルとしては、まあ、大学生だしね、
うん、
大学が提供、居場所を提供してあげる、でボランティアでも参加して、大学生もね、
うんうん、
一緒に地域の人と関係、関わりを持つっていうことで、お時間の関係もあって今回はこの辺にしたいと思うんですけれども、うん、いろいろ大学生らしい意見が出せたんじゃないでしょうか。
そうですね。
どうですか？
難しかったけど
さあ、じゃあちょっといっちゃん、
はい、
はい、お願いします。
はい、まとめ入ります。
はい、
SDGs や飢餓と聞くとどうしても規模の大きいことを考えてしまうかもしれませんが、うん、実は自身の身近な人が困っている可能性もあります。今回の取材では人とつながりがないことも飢餓ではないかというお話から、うん、居場所支援、そして食料支援のお話を聞いてきました。飢餓からは想像できなかった居場所支援が飢餓の支援として展開されているように、柔軟な思考で社会問題を考えていけたら良いのかもしれないなと考えさせられました。
うん、そうだね。
入玉初取材で至らぬところも多々あったかと思いますが、皆さんいかがでしたでしょうか。
いかがでしたか
これを機に SDGs や飢餓について考えてもらえると嬉しいです。また今回心よく取材に応じてくださった NPO 法人亀岡人権交流センターさん、そして友永真也さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 SDGs のすすめでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。 Mr.Children で Your Song。
続いてのコーナーは500円のチャンスのコーナーです。ここからはガラッと雰囲気を変えてやっていきたいと思います。
ごめん、その前に時刻は19時26分を回りました。この番組は立命館大学の坂田ゼミ生が生放送でお送りしています。じゃあコーナー2に行こうかな。
はい、ごめんなさい、
うっかり
かわいいかわいい
500円のチャンスのコーナーやっていこう、と思います。
頑張れ
このコーナーではあらかじめ用意されたお題に沿って500円以内で買い物をし、そのセンスを競うコーナーです。500円という制限の中、お題に沿った買い物をしつつもどこに個性を出せるかが鍵になってきます。
いかに
出せるかが
焦ってるな落ち着け
最後には優勝者、その名もワンコインレッキ、 ワンコインお姉さんを決めたいと思います。
はい、
はい、皆さん誰が優勝するのか予想しながら聞いてください。果たして誰がワンコイン歴の称号を得ることができるのか。
おお
ということで早速コーナーに参りたいと思います。第2回のお題はおじいちゃんおばあちゃん家に行った時用意してくれそうなお菓子です。
はい、
それでは一人一人プレゼンをしてもらいます。時間がないので制限時間は1分です。終わってなくても容赦なくぶった切るので覚悟をしてください。
はい、切られます。
はい
じゃあ早速行く。
はい、
誰から行こうか。
ほのかちゃんかな。
じゃあ私から行きます。
はい、お願いします。大丈夫そう。
はい、
じゃあ
大丈夫です。
ドン、
始めます。私のテーマはみんなが大好きなおばあちゃん、ニコニコおばあちゃんが用意してくれるお菓子です。でまず一つ目にきなこ餅っていう。
あー、それ迷ったんだよな。迷ったんだよな。
もうすごい優しい甘さが、
餅、ね、なんだけどせんべいなんだよね。
そうなんだよ、せんべいにきなこがコーティングされてて、
いや美味しいよね。
本当に美味しいの。めっちゃ好き。
もうすごいほんわかしたおばあちゃん像が浮かび上がってくるよね。で次に金つば羊羹。金つば羊羹です。もう金つば個人的には好きっていうのが買ってきたんだけど
市場が入った
あとなんかおばあちゃんっていうとなんか和菓子っていうイメージがあってすごい買ってきそうだなって思いました。で次にキャベツ太郎、みんな知ってますか。
知ってますよ。それ
キャベツ太郎ってなんか若い人、
あ終わっちゃった確かに今回1分だからね、ちょっと短いですけどね。
やばいです。
とりあえずあと
キャベツ太郎と瀬戸塩っていうあのエビのお菓子で、
ね、またせんべいね。それも、
うん、
せんべい使おうかきか、
あやばい
よし、じゃあ次私行こうかな。
はい、
私はあそうか行こうか。はい、私はみんなニコニコになれるものを買ってきて、まずはモナカミックス。
あそれ
9種類のモナカが入って
て、
これはおじいちゃんもおばあちゃんも好きじゃん多分。なんか和菓子が好きなお年寄りの方にも、うんうんうん、まあ、いいかなと思ってモナカミックス9種類入ってるやつ、あ9種類9個じゃないよ、9種類が 228g 入ってるやつ買ってきました。めっちゃ入ってる。でもう一個は孫がいると、なんか10代ってさ、こうお腹空いてるってよく言われるじゃん。だからお腹にたまるものとして三色団子3本入りのやつ、これ食べなってめっちゃ言われるやつ。
炭水化物だもんね。
そうです。
腹持ちの、ね、
これだったら腹持ちもいいし、お腹を空かせる若者もハッピーかなっていうやつです。で最後がキャラメルコーンなんだけど、これやっぱおじいちゃんおばあちゃんでも最新のお菓子を楽しみたいはずと思って、ちょっと甘いめの甘おういちご味っていうキャラメルコーンを買ってきました。
ピンクピンク、
ハイカラな、
パッケージがピンク。
見つかって480円でした。以上です。
すごい、
ちょうど
しゃ
やばいやばいじゃん。
すごい
頑張った。
じゃあ
最後
レアちゃん、
ラウンド1の袋に、は
い、ごめんなさい、
お菓子を入れてます。
ごめんなさい。はい、じゃあいきます。はい、私ちょっとおじいちゃんおばあちゃん家に行った時っていうテーマだったんですけど、うん、自分のおじいちゃんおばあちゃんを考えちゃって。
いやそうだよね、でも身近なところから行
く
も
んね。テーマは私のおじいちゃんおばあちゃん、
お、
じゃあ特におばあちゃんかな。おばあちゃん家行った時絶対お菓子用意してくれてるのは、うんうんうん、まあいくつかあるんだけど、まあ、いつもこれはあるなっていうのを持ってきました。一、はい、つ目ゲンジパイですね。
あ迷ったそれも。
でしかもこれ何が大事かって、お得用、
うん、いやそうだよね、それも重要だよね。
お得用のゲンジパイが大事ですね、うんうん、で本当私少ないんですけど、もう一個ね、
これパイの実。
い
やパイの実美味しいね。
今回500円やったから、うんうん、このちっちゃいのしか買ってこけへんかったけど、実はこれもでかいやつやって、おばあちゃん買ってく
る。なるほど、お得用ね。
絶対でかいやつ買ってくる、うんうんうん、でなんでいつもこれ買ってきてくれるかって言ったら、うんうん、私がおばあちゃんとちょっと買い物に行ったりするんだけど、このお菓子好きなんだよねって言ったら絶対次から
覚えててくれてる。
覚えててくれて、これこのお菓子両方ね、小3とかそんぐらいの時に、
いやそうなのよ、
美味しいって言って、お菓子をもうずっとおばあちゃん買ってくれるんだよね。
愛じゃん。
そうなんかね、
おばあちゃん
そのことばっか考えちゃって、なんか一般的なおじいちゃんおばあちゃん像をテーマに考えるの。ああ忘れちゃった
いや
すごい愛が伝わりましたね。
そう、
レアちゃんのおばあちゃんが分かった、ちょっと、
う
ん、お菓子覚えててくれる
お菓子覚えててくれるおばあちゃん
おばあちゃんかわちい。
それでは一人一人プレゼンが終わったところで、本日の優勝者ワン ワンコインネキ、ワンコインお姉さんの選出に移ります。それでは、ゼミ、坂田ゼミの教授である坂田先生がいらっしゃるので、はい、坂田先生に決めていただきたいと思います。それでは、セルフドラムロールいきます。せーの。ズルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルいっちゃん、
いっちゃんでした。いっちゃん
理由がすごい面白い。
なになに、何、
新旧混じってる、モナカス個人な、
個人の感想入ってる、市場挟んできてる、よくないよそれ。
じゃああれだね、餌付けしようと思ったらモナカ持ってきたり。
そうだね、そうだ ね, そうだね、
いっちゃんになんかしてほしいときは、あ、違うわ、
坂田
先生になんかしてほしいってモナカ持ってきたり、
成績 A プラスつけてくださいっつってモナカの、
そうだね、そう
お得用であげる、
学期末にみんなで持っていこうか。
そうだね、猿ぐらい持っていこうか。
以上、500円のチャンスのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。アフターザレインで、この指止まれ。
大丈夫かーい。
ごめんなさい、ごめんなさい。
頑張れー。ポチ。続いてのコーナーは真実のチャンスのコーナーです。このコーナーでは坂田ゼミで
カワチー
担当をやらせてもらってるレアちゃんが、今回ね、レアちゃんが持ってき、 私じゃないですよ、レアちゃんがカワチー担当、レアちゃんが持ってきた心理テストに答えて各メンバーの深層心理に迫って好きにトークしていこうという女子会のコーナーです。メンバーのあんなことやこんなこと、いつもは目に見えない真実をあぶり出していこうと思います。
はい、
じゃあ心理テストはお時間をが許す限りやっていこうと思うので、はい、レアちゃんにバトンタッチしたいと思います。
すみません、先ほどちょっと謎の空白が出てしまったんですけれども。
焦るよね、ミスターは。
ごめんなさいね、本当に。
やっていこう。
はい、切り替えてやっていきたいと思います。
い、
今回の心理テストなんですけれども、はい、ビスログさんっていうサイトから引用させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ1個目、今回は前みたいに選択式じゃなくて自由回答形式なので、はい、
ドキドキドキ、
みんなね、ちゃんと一人一人感想言ってもらいますよ。
はい、
じゃあ1個目、
はい
はい、ある日あなたは突然みんなから褒められました。それはなぜですか？ただし褒められる文言はあなたって〇〇だよねの〇〇に当てはめてください。さあ、
難しい。
言っていい？
いいですよ。
あなたって頭いいよね。
頭いいよね。
頭いいよね。
なんで？
学歴高い方がいいじゃんみたいなところが、学歴をめっちゃ重視してるわけじゃないけど、なんか私はなんかもうちょっと賢い人、自分より賢い人に結構すごいなって思ったりするから、頭いいよねって褒められたいっていう欲ですね。
あー、ね、うわー、ちょっとこれちょっと後で回答言うの楽しみになってきた。
待って、やばいかもしれない。
ほのかちゃん、
やばい、
どうぞ。
自分が言われたい褒め言葉だよね。
ほのかちゃんって〇〇だねっていう、ね、
ほのかちゃんって笑顔が素敵だよね。
あー、褒めろ。もう言われてるやろ。
今日も笑顔素敵だよ。
やった。
今指ハートしてました。
指ハートしました。
レアちゃんは？
私は、でも2つあって、そのいっちゃん の, の頭いいよねっていうの、頭いいよねっていうか、なんか仕事できるよねみたいな、すごいよねみたいな感じで言われるのと、あと、可愛いよねみたいな、可愛いっていうか、
ね、可愛いよ、
可愛いよ、綺麗だよねの方
が。あ、なるほど、可愛いじゃなくて綺麗がいい、
う
ん、
そうそうそうそう、かなって、
まあね、な、私一個追加でやっぱ面白いねも言われた。
あ、関西人じゃないのに関西魂みたいな。面
白いねは分かるかも。面白いねって思う。何？
おじさまって書いてある。
え、やだやだやだ。
回答お願いしてもいいですか？
はい、回答。はい、これなんですけど、
はい、
あなたが持ってるコンプレックスが分かるしみたいな。
いや、やばいわ。
で、そのいっちゃんが言ってたことも丸々本当に当たってて。
いや、そうだよね。
あの、突然褒められた理由はあなたの持ってるコンプレックスを表してるそうなんです。で、現在自分が認められてないのはそのコンプレックスのせいだと感じているはずですっていうことなんだけど、そう、もういっちゃんがさっき言ってたことまんまこの答えと一緒で、じゃあ自分がそう言われたいからって、ね、
もっと賢い大学に入るべきだったんだな。
いやいや、みんな十分、十分賢いですよ。
でも私も、あの、面白くないの困ってる。
面白いよ。
面白くないの困ってる人初めて見た。
ホロカちゃんマジで素材が面白いよね。
素材がそれはそれで失礼じゃないか。
ちょなんかもうあのなんだ受け狙おうとしない方が面白い。
なるほどなるほど、それはあるね。
ボケても気づかれない。
あ、大丈夫、横に関西人いるからちゃんと拾うよ。
頑張ろう。
プロがおるからね。さあもう一問できそうかな。
そうだね、
行こうか、
やってみる、はい、
うんうん、
あどうだろう、いけるかな、
まあ、いけるでしょ。
あちょっと厳しいかな。
厳しいかな。
厳しいか。わあ、もう一問やりたかったな。
え、でもなんか綺麗ってさ、レアちゃん普通に綺麗じゃない、
うん、綺麗。
いやなんか綺麗、うーん、どうだろう。でもやっぱ自分顔にコンプレックスあるから確かにこれは当たってるなと思った。
そうなんよ、
うん、
そうか。
なんかみんながわからないね、コンプレックスが。
坂田先生褒めてほしいって。
なんだろう。
おじさんだねって
。おじさま、おじさま、
おじさまだね、
おじさまだね。あ、おじさんじゃなくておじさまだね。
はいはい、時間なくなる、時間なくなる。
あ、イケオジになりたいらしい。
あ、ね、イケオジって褒められたいみたいです。
イケオジの定義って何？スーツか、スーツか、イケオジスーツか。
なんか渋い感じ、渋い声みたいな。
声。
あ、そう、声大事だわ。
渋い津田さんにしよう、ほんなら。
そうだね、津田健次郎
さん。ななみの、ななみ、あの、呪術廻戦のななみ。
だから、もう、坂田先生は、とりあえず津田健次郎を調べてください。津田健次郎になれば、もう、イケオジになれると
思う。あの方がイケオジなんで。はい、ちょっと、目標に。
ね、リスナーみさんも、津田健次郎、ね、
津田健次郎。
津田健次郎。
健次じゃない、健次郎。
健次郎。
誰ケンジ？
ケンジ、坂田先生。
坂田先生はケンジの
名前も似てるしね。
津田健次郎ね、調べてください。
いい、
めちゃめちゃいい声優さんなんで、うん、本当に
大好き。
はい、じゃあいちゃんお願いしてもいいですか？
はい、ということでみんなの深層心理が暴かれてしまいましたね。コンプレックスが暴かれてしまいました。生放送に載せました。以上、真実のチャンスのコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。アフターザレインで夏空と走馬灯。
そろそろエンディングのお時間です。皆さんどうでしたか？それでは一人ずつ感想をお願いします。いっちゃんどうだった？
なんか今日あんま全然緊張しなかったんだよね。なんか頭はなんかすごい落ち着いてて、あ、待ってみたいな、これ修正みたいなこと言ってたんだけど、
めっちゃいっちゃん言ってくれたよね。
なんかあの気持ちの割にあの滑舌がついてこなくて、うんうん、なんかあの落ち着いてたのに噛み倒したからすっげー焦ってるみたいな、なんかわけわからん状態になって、うんうん、なんか滑舌のせいで焦りそうになってました。以上です。
次、レアちゃんはどうだった？
レアちゃん、今日あの私初めてのサンプラミキサー、
そうだ、ね
ね、担当させてもらったんですけれども、うん、
パニクるでしょ。
すいませんでした。
いやみんな初めてはパニクるから。
難しいね。
難しいよね。
なんか私同時に、うんうん、あの2つの作業をするのが苦手で、だからなんかあれしながらこれしながら時間見ながらって考えてやるのがすごい大変だったかも。でもまあね、これも慣れだと思うから、
うん、そうだね、
一度経験しとけばミキサーの、ね、人の気持ちも分かるし、だからここに喋、ってるだけの時もミキサーのこと考えながら喋れるなとは思いましたね。
いい経験になったと思 う。
難しかった。
みんなそんなもんだよ。
ごめんなさい。
これからも頑張っていこ
う。すみません。
じゃあほのかちゃんはどうだった？
私はもう一番最初からあの大やらかししてしまって、
いや見間違いかな、
なんて言ったんやっけ、
上京区を上京区
って地名は難しいからね。
そう京都ね、特に難しいし、ね、
まあね、うん、住んでたり通ってたりするから分かるっていうだけ
で、住んでるんちゃう。
あれね
やばい、ちょっともう漢字嫌いって
なんかね、バレてしまったので大丈夫。
そうだ、でもスマホあったらね、漢字読めなくても、
そう生きていけるから。
そう
なんだろう先に絶望しか思えない。生きていけるとか言ったら多分これからどんどん漢字読めなくなっていく。
いや、まあ、ええんよ、ええんよ、
そこは技術に頼ろう。
いや調べたらええんやから、
次から調べてちゃんと
ね。
そうだね。
当たり前だと思って言えると思わずに
自分を疑うって
ことだね。自分を疑う
ってことを大切に。いや、もう一番の学びじゃない。
大事。あの、SDGs もそれ関係してる。当たり前、自分の当たり前を当たり前だと思わず
に。
そうだね。
それが大事
だね。目の前のことを疑うっていう。これはすごくいい教訓な気がするけど。
いや、でも私、漢字に関しては人のこと言われへんから。
一緒、私も漢字全然無駄だ
から。漢字くん、本当にうんこ。
あ、待って、チーム入りたまって。
ごめんなさい。
チーム入りたまって、漢字バカ。
やばい。
漢字バカ。
だって、チーム入りたまの入りたまって、皆さん、ひらがなですからね。
確かに
ね。
なんかいつかさ3人でさ漢検3級のテスト受けてみたい。
受けてみる。
やってみたい。 YouTuber
やめた方がええんちゃう。公開処刑やで、ね、ほんまに。
いやもうネタとして消化しようよ、苦手なところは。抱えるんじゃなくて、
あのツイッターじゃなくて X で、
X で
そうだね、
X で
公開、
公開する、
あツイッターじゃない、ポストして消化します。抜けてない。
何点でした？3級合格なりませんでしたとか言って。うーん、
勉強しなきゃ。
勉強しなきゃ、
ね、頑張りましょう。
生涯勉強です。じゃあ、
はい、
お願いします。
今回の放送はラジオミックス京都のホームページからポッドキャスト配信で聞くこともできます。また本日午後11時から再放送もございます。私たちの放送をぜひもう一度お楽しみください。
楽しみください。
はい、
次回のチームいりたまの放送は11月29日になります。はい、来週の放送は光り輝くイケメンたちですね。
そうですね、イケメンたちですね。
そう、
光り輝くイケメンたち、
我が趣味が誇り。眩しすぎて私らの目開けれたことだから。3人の前でだからどれほどイケメンかってのは分からないんだけど、イケメンっていうことはもう確定してるから。
とりあえずイケメンだから。
そうそうそうそう。
それでね、先週光源氏ぐらいのイケメンと紹介されて、まんざらでもなかったそうですよ。
ねえ、
鼻の下伸びてたみたいな。
4秒に伸びてた。
4秒に伸びてた。3メートルぐらいあった。
ということで、我がゼミが誇る男子チーム、ニューメンズ、ごめんなさい。
ニューメンズね。
ニューメンズがお届けいたします。頑張ってね。
頑張ってね。
それでは皆さん、本日は1時間ほどお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお楽しみに。バイバーイ。
バイバーイ。